どうも、かご苦労様です。
まあ大体本部長の話聞いたらもうお腹満杯じゃないかっていう気がするんですがね。まあ今最後の最後に来てるんですが、まあ今朝も話したんですけども、論文を今書いてましてね、これまでも何度かお話ししてることですけども、こういうこの変な世の中になってますよね。大体子供が親を、男の子が親を殺すということはありえなかったんですけどね。そういう事件が起きる。で、まあただこのまあ一般的に言うと親を殺すとはとんでもないということになるんだけども。殺すほどに追い詰められたっていうことですよね。だから私の方から見ると一般的にその加害者と言われている子どもが実際被害者なわけで、なんか最近は男の子が生まれたらかえってあれ男の子、女の子の方が良かったのに男の子だと殺されるかもしれんとか、ね、そんなバカな会話があるようですけども、普通に育てはそんなことは絶対にありえないで、まあなぜそうなったかというと、まあ今の親のさらにその親が悪いということになるんだろうと思うんですよね。だけどそれ言ってもしょうがないんで、だから私はまあこの26年まあ26年前日本の家庭が危ないということで、まあ家庭26年前の1980年ですね、昭和55年の6月に都内で家庭教育セミナーを始めて、で7月にスコレ教会作ったんですよね。でその3月に金属バット事件っていうのがあった。まあで26年いろいろやってきたけども、もうこういう世の中のこの流れってどうしようもないですよね。でまあ家庭教育学会の副会長に電話をして、やっぱり家庭が脆くなったっていうのは親子の絆が壊れたんで、これはやっぱりもうちょっときちっと捉えて学会としてこの隣接する他の学会とも手を組んで世の中にアピールすべきじゃないですかと。その辺の論文を私は書こうと思うけど、あなたもどうですかという話をしたわけですが、まあしたらまあ会長と会ってくれということで、まあいろいろトントンとこの、まあ、理事会に出て学会としてこの問題に取り組むべきだという話をしたわけですがね。で、まあ、言うだけじゃしょうがないから、さらに今論文を書き出して今月中なんですね。まあ学会の機関誌に投稿するという形を取ってるわけです。でこの本当に整理してみると本当にいろんなことがあるんですよね。大体日本とか東アジアなんかはその大家族で子供を育ててきたんですよ。だから子育てのノウハウというのはいわゆるなんていうか経験則の伝承なんですよ。その 前々から経験されたものが年配の人たち、そういう伝承された、ね、ものを年配の人たちは若い母親にですね、それが親であってみたり近所の人であってみたりおじいちゃんおばあちゃんであってみたり。ところが昭和20年以降、そういうものは古臭いというかね、封建的というか、でアメリカからの育児理論が入ってきたわけですよね。でいろいろそういう、まあ今これを全部戦後何が変わったかという、戦後全部悪いわけじゃないんだけれども、そういうものをまあ今最後の最後にまとめて、これをもっと学会としてこの問題を検証する必要があるだろうということで書いてるんですけども、まあだからここでこういう話しても皆さんにしても皆さんもピンとこないかもしれないんですが、やっぱりその父親っていうのは自分の人生をやっぱり語らないかんですよね。自分の人生を語るっていうことが一つの務めですよね。それを言葉に出して語るか姿で語るかは別としてね、自分の子供に人生っていうのはこうやって生きるもんだというそのメッセージをね、発信できる存在でなきゃいけないですよ。それがすごく大事なことだと思うんですね。でだからまあ今日皆さんがよ大川本部長が解説をした箇所ですけども、まあ、これは特に母親を意識して書いているものではありますけども、まあ、父親にも通用することですね。でだからさっきの本部長のその話をした父親と息子の例ですよね。挨拶をしたでうるせえと言ったアホと言ったこう、これはどうしてそこまでなったかというと、結局こじれにこじれ、もう完全に父親と息子の関係が完全に切れたわけでしょ。これ修復するの大変ですよ。普通の親子関係だったらね、おはようって返事がなかったら何度お前返事ぐらいしたらどうかと言ってそれで通じるわけでしょ。そういうまともな会話ができないぐらいにこじれちゃってるわけですよ。これが多いんですよ。でどうしてそれがこじれるようになったかというと、父親が子供の心が見えない父親でずっと来たんですよ。子供の心が見えないんですよ。だから一方的に自分の思いを子供に言うわけだよな。一番気をつけなきゃいけないのは酒飲んだ時、酒飲んだ時は気をつけなきゃいけない。酒の勢いで日頃溜まってる女房や子供への不満をぶつける、これは最低最悪だよね。ねえ真下さん。まあその話を10年前に聞いてればっていうようなこともあるかもしれんけれどいや本当ですよ。だから自分の言葉に子供がどう反応しているかという、そのアンテナがね鈍いと言えば言うほどこじれていくんですよ。で必ずね、そのなんていうか、よく見てると体で拒絶したりね、顔で拒絶したりね、よく見てると分かるんですよ。 うんうんってうなずいてるようだけど、そのボディーランゲージって、つまり体が言葉として表、体のその姿っていうかな、例えば腕を組あなたの今ちょっと考え込んで腕組んでるけど、大体この腕を組んでいく話を聞いてる人がいるとね、私は緊張するんですあの腕をほどこうと、これが今日のテーマだと。例えばね、あの前にも話したけど、九州の久留米でね、あの障害学習講演会ってのがあって、その基調講演、あ、障害学習の祭り大会があったんだ。で、私が基調に基調講演の依頼があったんですよ。で、そのまあ、あの九州に広島から普及に行ってましたんでね、でその教育委員会の人が広島で話した私の講演を聞いて、あ、これいいって言うんで、その久留米でもやってくれっていうことで、それが父親母親の役割なんですよ。で、前日は久留米、あ、福岡のホテルに来たら、その人が来てて、前日の夕方ですよ、あのクレームがついたって、男女差別の疑いがあるって。だから明日は先生、男女差別になるような話絶対にしないでください、私の話はどこから見ても男女差別になりませんから、どうぞご安心くださいって。で、当日あれでね、会場がどれくらいだったかな、400-500の会場ですよね。その最前列の真ん中にいたんですよ、その女性の議員、公明党のね、女性の議員だって言って、ひょっと見たらね、腕を組んで足を組んでこうやってにらみつけてましたね。よし、今日のテーマ決まった。あの腕を下ろさせ、腕をほどかせ、あの足を下ろさせるのが私の今日のテーマだと、こう思って話をしてたら、そのうちに腕が下りましたね、足も下りましたよ。だけど本人は不満足そうだったんですね、文句を言おう思ったね、言えなかったからね、つけ入るところがなかったということでしょう。だからそういうもんでね、体に出るんですよ。だからその奥さんに対してもそうです。よく見てると一見従っているようでいて心は拒絶しているというのはよく見ると分かるんですよ、雰囲気でね、村下あなたがそこにいると私すごく話しやすいね。
いや、そのとおりです。
まあ、ですからやはりその子供、その子供のその心っていうのがね、をどう見ていくか、このあたりがもうすでに、まあ、ほとんどここにおられる人は、まあ、息子さん、息子娘みんな大きくなってるという人が、うん、ですけれども、まあその我が子たちにやはり、まあ自分はできなかったけれどもと一言言い訳が必要かもしれんけれども、やっぱり自分の人生を、自分の人生をどう語るかっていうことをやっぱり伝えていかなきゃならんことが多いんじゃないでしょうかね。まあとにかくあれですわ、今まあ大体今日中に仕上がってそれをまあちょっとブレーンの人がいいか、その人に見てもらってそれから月末に出そうと。で、今度12月の初めに中国でまた儒学に関する国際会議がありますから、その論文を10月中に書き上げようと。で、それが終わったら今度こっちの方が厄介なんですけど、総合人間学会っていうのが8月か7月にスタートしたんで、ね、そっちにまた一つチャレンジして原稿を出そう、論文を出そうと思ってましてね、そうやって目指すものがあるとね、ファイトが湧きますね。やっぱりね、その自分たちの仲間だけでね、我々が一番だ一番だっていうのはそれは本当じゃないと思うんですよね。だから私はまあそういうことで、あのスコーレの、まだまだスコーレ協会そのものはまあビッグじゃないけれども、この中身を良くしてね、 で、ね、そのスコールで解いてるものがこの日本の学者のトップ層の人たちにきちんとメッセージとして伝えていけるように、まあ、取り組んでいきたいというふうに考えてまして、まだまだ頑張ろうと。しかしそれをやるにはもうちょっとこの今やってる頃かことからちょっと手を外したいなと。だからマスターズの方もまあ、そろそろ皆さんの中から講師が出てやってもいいんではないだろうかという。で、本部長も他にやること、私がちょっとやった分だけそこへまた本部長やってもらわなきゃならないことってありますんでね、そういうことも含めて後半から今度は、代表幹事以下皆さんの手でこの講座をやってもらうことになります。どうぞですね、これはやっぱり共同作業でしてね、話はね、聞き手が大事なんですよ。話しても大事だけど聞き手が大事なんです。話し手を乗せる聞き方が必要なんです。ね、三橋さん。
なかなかそこまでまだ言ってませんけど。は
い、いや本当ですよ。どうぞそういうことでまた来月から協力していい会合にしていただきたいと思います。まあちょっと近況報告ということでお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。